おはようございます。
おはようございます。
今日は、ヨシュア記4章のところを見たいと思います。まあ、1節から24節までなんですけども、8節9節だけ読みました。先週は私たちがイスラエルの民たちがヨルダン川を渡るのを見ました。先週見た絵なんですけれども、このように、乾いた川を渡ったのではなく、満ち溢れる川を渡りました。まあ、1.6 キロ、一番広い、幅が広いところは、それぐらい、深さは3メートル、4メートルになるくらいの時なんですね。彼らがヨルダン川に着いた時は、借り入れの時だと今、聖書には書いてあります。借り入れの時は、雨が結構、後の雨が降れるので、ヨルダン川が溢れる時期であると、まあ、聖書に書いてありますね。そうするとどうですか？私たちが考えるのは、いや、タイミングが良くないと、そういうように思うかもしれません。まあ、乾いてる時に着いたら、まあ、簡単に渡れるのに、まあ、溢れてる今時期だと、そういうふうに思うかもしれませんね。皆さんはどうでしょうか？皆さんがもし、この溢れる川を見て、そのところに着いたと考えてみましょう。どのように思うでしょうか、皆さん。やっぱり私は運がないと。そういうふうに諦めてしまう方もいらっしゃるかもしれないし、しかし、いや、ここまで導いてくださった神様なので、何か主の計画があるんじゃないかと、そういうふうに期待する方もいらっしゃると思います。つまり、状況は同じなんですけれども、それをどのように受け入れるのかということは、各自の信仰の差だと言えるんですね。みんな状況は同じです。私たちの生活の中でいるの状況は同じと思うんですけれども、それをどのように受けるのかということは、自分の信仰だと思うんですね。私たちは神様の時間、神様の時について学びました。だから自分が見て、いい状況だ、まあ、悪い状況だ、良くない状況だと判断するのではなく、導いてくださった神様のこう計画は何ですかというように、私たちは神様に問わなければならないと信じます。ハレルヤ。主の計画がある。主の時がある。主の神様の時間があるということなんですね。良さそうに見えない状況で、神様がこの川を渡りなさいと言われた時には、この神様の特別なこう計画があると、こういうふうに私たちは信じるべきだと思います。特に3章、中3節、先週見たんですけど、神様がもうそういう言われましたね。川上から流れ下る水がせき止められ、一つのせきとなって、立ち止まると。こういうように神様は言われていました。でもその時がいつでしたか？主の箱を担いだ祭司たちが川の水に入る時だったんです。神様の主の言葉に従順する時、従う時、奇跡が起きるのです。ハレルヤ。神様の言葉に従順すると、皆さんが祈っているすべてのことが答えられると、与えられると信じます。アメン。今日のヨシュア記4章を読みながら私が私の目に入った言葉があります。まあもちろん十二の、意思を積み上げるということも結構記念にする、印にすることも結構大事なんですけども、私の目に入ったのは、命じた通りにしたという言葉です。命じた通りにした。この4章で、まあ5回ぐらい出るんですけども、よく見るともっとたくさん出てます。中二の意思を持ってきて記念することも大事なことですけれども、まず、主の言葉に従順しなければならないということなんです。なれるや。それから、 何すべてのことが起きるということだから。しかし、どうですか皆さん、私は、まあ、この世に溢れている川をどうよ渡れると言いながら、私たちは、神様の言葉に従順するのが難しく思う時もあるんですね。いや、これは無理ですよ。これは大変ですよ。それで、いや、やっぱり神様の言葉に従順するのが、従うのは難しいと。皆さんもそう思われますか？主の言葉は難しいと。しかし、聖書はどうなって話しているんでしょうか。私が今日あなたに命じるその命令は、あなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものでもない。こういうふうに話しているし、また、10章の13節が見ると、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる。主の命令と掟を守ることである。ハレルヤ。私たちの幸せのために神様が命令するということです。その命令は難しすぎるものではないということです。信じますか？あまり信じたくないということでしょうか？それは私たちの考えですよ。神様の命令は重すぎることではない。難しすぎるのではない。ハレルヤ。イエス様も私の十字架、私のことは軽いと、まあ、イエス様も言われました。カナンに入るということ、皆さん、イスラエルたちがカナンに入るということは、何でしょう？目的は何でしょうか？ただ、そのカナンに入って、その地を取るということ、それだけが目的でしょうか？そうではないと思います。カナンに入って、神様の民として、神様の子供として、その地で過ごすこと。生活しながら、結局、神の国を建てるのは、最終の目的だと信じます。それは私たちの信仰生活もだと思いますね。イエス様を信じると、バプテスマを受けるんですね。しかし、バプテスマを受けると、いや、それが、まあ何か、素晴らしいことを成し遂げたように思う人もいるかもしれない。難しいことをやったと。それで終わりというように感じるかもしれませんけれども、バプテスマを受けるということは、それから始まるということです。ハレルヤ。なぜならと、バプテスマを私は比喩するんですけれども、イエス様と結婚することと同じだと思います。皆さん、男女があって、結婚式を挙げることで終わりでしょうか？それから、そこから結婚生活が始まるということです。私たちが、信仰を、イエス様を信じて、イエス様を受け入れて、バプテスマを授けるということ。そこから信仰性が本当に始まるということなんです。カナンに入るということは、ただカナン地を征服するためのものではなく、そこで神様はイスラエル民たちに住まわせるため、そういうふうに入れと今命令したことだと思います。今まで神様を知らずに生活したその地なんです。もちろん民たちもそうなんですけども、その地も神様を知らなかった地なんです。そこに入って、神の民として主の御言葉に従順しながら生きることによって、その地が神様の御言葉に従順する地にさせるということ、作ること、変わっていくこと、それがイスラエル民たちをカナンに使わされた神様の目的だと思います。約束の地としてそれをただ受け取るだけではない。ただ地だけを征服してそれを受け取ることで主の言葉には従わないとその地は変わらないんです。皆さん、私たちが生きることによって、この地、私たちが生活しているその地も、祝福されることを皆さん信じますか？創世記を見るとそれが出るんです。 アダムとエバが罪を犯すことによってその地も呪われることで茨が出ると。その話を逆にすると、私たちが主の御言葉に従順して従うことによって私たちが祝福されると、この地も変わる、祝福されるということなんで、ハレルヤ。それが本当の目的なんです。神様を知らなかった地が神様を知るようにすること、そこで神様に従うその地に作っていくこと、それが私たちがこのように使わされた目的だと信じます。ハレルヤ。私たちがこの世の中で生きている目的だと信じます。周りの人たちが私たちを見ながら、やっぱり神様を信じる者は違う、神様を信じる者はこの世に祝福されるんだと、そういうように話すこと、それが私たちの信仰生活の目的ではないかと思います。それは主に従うことによってそれができるんです。それが私たちが神様とまたイエス様といい生活をするためにしなければならないことなんです。なぜでしょうか。まず主の言葉に従順することなんです。主の言葉にまず従順することによって全てのことが変わります。ただ新しい地に入って、約束の地に入って、その地を開拓しながら耕しながら、それで生活をすることが目的ではなく、主の言葉で自分の心を耕していい生活の中でいい実を結んでいくこと、それを通して主に栄光を捧げること、それが私たちがすべきことだと信じます。そのためには御言葉に従順しなければならないということです。今ヨルダン川を溢れている、ヨルダン川を渡るということも難しいんですけれども、しかしこの5章6章から始まるカナン地に入って先住民たちと戦うことと比べてみると、この命令はある面では軽い、ある面では優しい命令なんです。31部族が、7部族があるんですけど、そこで王たちが31名にあります。そこで彼らと戦わなければならない、命を懸けて戦わなければならない。だから今川をあおれているその川を渡るというその命令、それも難しいんですけども、それと比べてみるとこうしないと後もできないということなんです。今従順しないと明日も従順できないということです。その話はこの幼主明一章始まるとき皆さんに申し上げました。今従順できないのに明日従順できるということは難しいです。もちろん信仰が成長されることによって従順できると思うんですけれども、その意味ではなく、簡単なこともできないね、難しいことを私たちが求めるということはできないという話なんです。神様を信仰がなしには、神様見事に従うことができないには、神様を拒絶するその地、神様に敵対する人々の中で生き残ることができないからです。イスラエル民たちはそれをもうすでに経験しました。民数記25章を見ると、イスラエルの民だ男たちがモアブの女たちの誘惑によって性的に堕落しました。結局はイスラエルが偶像崇拝する罪を犯してしまいました。それは何でしょうか。主の言葉に従うことではなく、自分が好きなことをした結果なんですね。この事件の主の罰で、イスラエル2万4000人が死ぬ悲劇を経験したんです。御言葉に従順しなかったその結果によって、この罪を犯すことになって2万4000人の兄弟姉妹たちが死ぬことを目の前から 見たということなんですね。失敗したことであれ、成功したことであれ、すべては歴史ですね。たとえ親父ですね、親世代の罪と恥ずかしい格好だとしても、それは歴史です。それを自分の心に留めておく必要があります。なぜでしょうか？歴史は、現在の私たちの生活を照らす明かりになるからです。でも、失敗を繰り返す理由は何でしょうか？その歴史を忘れるからです。私たちは神様の働きと神様の恵みを忘れてはいけないです。ハレルヤ。恵みを覚えることなんです。でも皆さん、恵みを覚えるということは何でしょうか？いつまでもその過去のことだけを思いながら、いや、昔はそうだったのに、昔は良かったのに、それだけを考えること、そういうことでしょうか？そうではありません。昔のことだけをずっと思い出しながら、それ、その時が良かった、その時良かった、それを覚える、考えるのが、恵みを覚えることではありません。恵みを覚えることは、今まで導いてくださった神様が、これからも、導いてくださることを信じることなんです。ハレルヤ。それは皆さん、出発、スタートラインが違うってことです。全然経験がない、その時は一番下で出発するかもしれませんけれども、恵みを覚えるってことは、こういう高いところまで出発するんです。皆さん、スポーツの中で、走り高跳びありますよね。また、はい、この走り高跳び、また重量上げあります。これはチャレンジする、チャンスが、まあ、世界が、まあ、決められているんです。走り高跳びは6回までです。この重量上げは3回までです。しかし、このレベルが高い人たちは、まあ、ペースするんです。一番低い、まあ、高さ、また軽い重量は、いらない。私はもうこの高さから、この重さから出発するんです。なぜですか？レベルが違うから。私たちが神様の恵みを覚えるということはそうなんです。スタートラインが違うという意味なんです。全然知らないその時から始まるんじゃなくて、もう経験されたことがあるから、ここから始まるんだ。もう、A さんはここですけども、B さんはここから始まるから、もう早いでしょ。これが恵みを覚えることです。そのために神様は今、ヨシュアに、川の中から12の石を持ってきなさいと。それで、積み上げることによって、印をしなさいと今、命令しました。それは何でしょうか？乾いた地面の上を歩いてヨルダン川を渡ったのを記念するためだと聖書はあります。それを見ながら覚えるんです。あ、神様がこの道を導いてくださった。子供たちに覚えさせるとどうです。また神様の命令通りに従順した結果として私たちがこのヨルダン川を、溢れているヨルダン川を渡ることができたということを示すものが、この12個の石のことを積み上げたものなんです。だから皆さん、私たちはまず、主の言葉に従順すること、それを皆さん心の深いところに決めて、主の御言葉に従順する一人でなりますように祝福します。アメン。主の恵みを覚えていきましょう。二番目は、従順すべきなんですけれども、どこまで、最後まで従順しなければならないんです。まず従順するんですけれども、二番目は、最後まで従順しなければならない。今、契約の箱、主の箱を担いだ祭司たちは、一番最初に水の中に入って、一番最後にそこから出ました。十節を見ると、箱を担ぐ祭司たちは、 ためにすげるようにと主がヨシュアに命じられたことがすべて終わるまでヨルダン川の真ん中に立ち続けていたと書いてあります。民たちがみんな渡りましたが彼らはそこに立ち続けていたと。なぜなると住人の人が各部族で一人ずつ選ばれた主人の人がヨルダン川から石を一人に一個ずつ、まあ、持っていくまで待たなければならなかったということです。もう先週見た絵なんですけれども、このイラストを見ると、まあ、水がここに止まっているんですね。まあ、これはまあ絵なので、イラストなのであんまり緊張感がないんですね。緊張感ないです、これぐらいと。しかし皆さん自分が直接経験したと想像してみましょう。自分の精度より何倍の高さの水がいつ頭の上に降り注ぐかわからない状態ですね。もちろん神様を信じますけれども人間なので怖いと思うかもしれない。先週申し上げたようにペテロがその風を見て、まあ、怖くなってまた沈みかけたでしょう。そのことが私の中にあるかもしれない。しかし立ち続けていたということです。ヨシュアの命令がある時までそこにずっと立ち続けていたということです。自分勝手に動くのではないんです。従順するということは神様の言葉がある時までずっと待つことなんです。待ちなさいというと待つこと、動きなさいと動くこと。もう神様はすべての告げられることを終えて16節を見るとヨシュアにヨルダン川から上げてくるように命じようと言われました。するとヨシュアも見言葉通りにもういいから上がってきなさいと言いました。ヨシュアの言葉に従ってということが書いてあります。ヨシュアの言葉に従って祭司たちが川の真ん中から上げてきて祭司たちの足の裏が水際の乾いた陸地に上がった時ヨルダン川の水は元の場所に戻り以前のように川岸いっぱいに満ちてあおれましたと書いてあります。ハレルヤ。従って上がってきました。最後まで従順したということなんです。私たちの周りを見ると、まあ、自分のことを見てもそうなんですけども、まあ、最初はよく出発するんです。しかし最後に全てを台無しにすることが結構多いんですね。最初は良かったんですけれども、それが最後までいけなくいんです。途中でやめることだ。途中でもう最後には自分勝手にやるってことで、もう全てが台無しにする場合が結構あります。従順することは最後までです。ハレルヤ。ハレルヤ。従順すれば最初だけではなく最後まで従順しなければ、ならないところです。皆さん、従順するとどんなことが起こるんでしょうか。もういろいろありますけれども、今日の箇所の中で見ると、神様がその従順する人たちを高めてくださることがわかります。14節を皆さん共に読みたいと思いますよ。聖書を見ながらいいんですけども、前も出てます。読んでみましょう。せーの。その日、主は全イスラエルの前で、ヨシュアを大いなるものとされた。それで彼らは、モーセを恐れたように、ヨシュアをその一生の間、恐れた。アメン。神様に用いられる人は、結局、その神様の言葉に従順した人であることがわかります。聖書を見るとそれがよくわかります。今、 全イスラエルの民たちがモーセを恐れていたようにという言葉を私は書いてあります。モーセを恐れていたようにということは、それはモーセが基準になるということで、モーセのようにヨシュアも祝福してくださり高めてくださったということになります。モーセは神様の言葉に従順していたでしょ。ダビデもそうです。ダビデ自らも告白したように、羊を飼ったこんなものを神様が祝福してくださり導いてくださることによって、イスラエルの王にまでなったと今告白しました。なれない人がなったということです。王になれないものなんですけども、主の恵みによってここまで王にまでなった。これは神様がそうなさってくださったということです。今ヨシュアも同じです。ヨシュアも神様の言葉に従順した人なんです。それでイスラエルの前で大いなるものになりました。聖書を見ると、皆さんもよくご存知の言葉です。神様は全社の捧げ物や生贄よりも言葉に従うことをもっと喜ばれる方というふうに、サムエル記第1章15章22節に書いてあります。全社の生贄、捧げ物や生贄より主の言葉に従うものをもっと喜ばれる。それ従わないことは占いの罪だという意味を話しています。だから従うことはどれぐらい大事なことであるのか分かります。でも皆さん、ヨシュアだけが大いなるものになったわけではありません。指導者一人だけが大いなるものになったのではなく、五章一節見ると、皆さん何と書いてありますか。イスラエルがヨルダン川を渡ったということを聞いたアモリ人のすべての王たちと、カナン人のすべての王たちの心がなえ、イスラエル人のゆえに気力を失ってしまったというふうに、まあ書かれているんです。これが五章一節に書いてあります。ヨシュアの従順と祭司たちの従順によって、今神様はもう一度イスラエルという名前を高められたということです。40年前足の海を渡ったとその言葉を聞いたカナンの人たち部族が、今経験したそのことを今ももう一度経験したということです。心がない、もう恐れているということ。指導者一人だけではなく、共同体全体が祝福されたということです。ハレルヤ。従順するとそんなことが起こります。皆さん、神様が命じられた通りに従うと、このような祝福が今も私たちに与えられると信じます。ハレルヤ。主が高めてくださるということです。第3番には、学んでから、教えることが必要なんです。ヨシュアは神様の命令に従って祭司たちが立っていたところから、今十二の石を肩に担いでくるように今命令しました。それをギルガルに積み上げたということです。それで永遠の印としてしました。それで聖書を見ると、後になって子供たちがその父たちに、この石はどういうものですかというふうに尋ねるときには、神様の働きを表す印であると教えなさいというふうに言われました。神様の働きを表す印として。神様は今、主にの石を通じて、次の世代の時まで今考えてくださったということなんです。今経験した現在のイスラエル民たちではなく、その子供たちの時までも神様は考えてくださったということです。すなわちこれは信仰の結晶だと信じます。ハレルヤ。信仰の結晶です。 教えるということは皆さんとても大事な重要なことなんです。特に親が子供たちに信仰を教えなければならないんです。ハレルヤ。それで子供たちは、まあ、直接自分たちが経験する、目撃することではないんですけれども、親から聞いてそれを学ぶようになるということなんです。これが神様の御心なんです。親が子供たちに信仰を教えなければならないんです。なので皆さん、信仰の継承のために皆さん祈りましょう。ハレルヤ。もう、うちの子供はもう大人になって遅くなったんですよと思うかもしれませんけれども、諦めないでください。いつ神様のお呼びに答えられるかわからないんです。アブラハムは75歳に神様に出会いました。モーセは80歳に神様に出会いました。ハレルヤ。私たちが考えるのは遅いと思うかもしれないけど、その時は一番ふさわしい神様の時期なんです。ハレルヤ。それを考えてみると、もう自分の考えでもう遅いと思って諦めじゃなくて、チャンスがあれば、機会が、時間があるたびに祈り、また主の言葉を、また主の恵みを伝えるべきだと信じます。それはイスラエル人たちがよく知ったことなんです。ユダヤ人たちがそれをよく知ったんです。契約の箱、みんなが見える、その兵士の上に積み上げたということではなく、ヨシュアはもう一つのことを考えました。神様の命令よりももっと最善を尽くしたことがわかります。旧説を見ると、契約の箱を担いだ祭司たちの足が立った場所に、また別の十二の石を持って積み上げたと書いてあります。川の中に積み上げる石は皆さん、見えないんですね。もう見えないんです。水が流れてしまうと、もう見えないんです。でも、戦場からこの話を聞いた子供たちは、その顔を見るたびに、ああ、この中には神様の印としての石があると。ギルガルに行かなくても、このヨルダン川は長いから、ヨルダン川のところに行くと、たびに、ああ、このワルドダン川を私の先祖たちが渡ったということはわかると思います。その彼には、この信仰の確信が与えられると信じます。実際に、神の箱も、皆さん、見えないんですね。死聖所に、いつも死聖所にあるから、民たちは見ることができないんです。大祭司も祭司長も一年一回しか見ることができないんです。移動するときも見えないように何かを覆ったと思うんです。でも、彼らは、イスラエルの民たちは、神様の言葉が書かれているその石の板がそこにあると。そこには神様の臨在があるということを親からいつも聞いて教えられたので確信を持っていたと信じます。見えないんですけど彼らの心には主の言葉が今生きているということなんです。バビロンの捕虜になった時も国を失って2000年間世界中をさまよったこの2000年間の間にもこのユダヤ人たちは子供たちに律法、主の言葉を教えることを続けました。1948年イスラエルというその国が新しく作られた時も今にも彼らは子供たちに主の言葉を教えているんです。彼らはそのことを暗唱しているんです。だから今ユダヤ人と言うんでしょう。信仰の継承ということは本当に大事なことなんです。うちの教会の一つの祈り課題もそのことなんです。信仰の継承が起こるように。 一人で今教会生活、信仰生活する人たちが結構たくさんいるんですね、うちの教会。でも家庭がみんな救われ、共に信仰生活するように皆さん共に祈っていきましょう。ハレルヤ。皆さんの子供たちがイエス様を信じるように、それで家の中で一緒に神様の賛美ができますように、諦めるんじゃなくて助けて、助けて祈っていきましょう。ハレルヤ。それは教えることによってできます。でも教えるためにはまず先に自分が学ばなきゃならないんです。まず自分から話した通りに生きていかなければならないということなんです。今十二の石を積み上げる必要もないんですね。今はまだ契約なくもいらないんですね。しかし私たちの心の深いところに主の言葉を刻まなければならないと思います。十二の石はなくても大丈夫です。契約の箱はもうなくても大丈夫です。でも今は私の心の深いところに主の言葉を刻まなければならない。それで私の人生を通して神様の言葉に従っていくその人の姿を見せなければならないと思います。神様の恵みを受けた人は違うというそのことを表さなきゃならないということです。それが私たちが担いでいかなければならない十二の石で契約の箱だと信じます。アメン。十二の石、契約の箱、今はないんですけども、私たちの生活を通して世の人たちに、周りの人たちに十二の石、また契約の箱ということを伝えなければならないと思います。最後に従順ということはですね、皆さん影響力があって伝染力があります。主たちに民に告げるようにと主がヨシュアに命じられたことが全て終わるまでヨルダン川の真ん中に立ち続けていた。その次、すべてモーセがヨシュアに命じた通りであると書いてあります。つまりモーセがヨシュアに命じたことは、神様がヨシュアに命じたことになる。それはまたヨシュアが民たちに話したことになる。みんなが同じことであるという意味です。すべてが神様の命令であるということなんですね。ハレルヤ。神様はモーセに話しました。モーセはヨシュアに話しました。ヨシュアは民たちに話しました。さっき、先週申し上げたようにですね、共同体のリーダーシップに従わなければならない理由がここに書いてあると思います。時間が経っても神様の言葉は変わりがないです。ハレルヤ。だから、モーセがヨシュアに命じたこと、またはヨシュアが民たちに命じたこと、すべてが神様から出た命令であることです。ハレルヤ。それで、ヨシュアはどうなんですか？モーセに仕えていたその始終の時だけに従順したことではなく、その時も従順して、今、民たちの指導者になっても、今は神様の命令に従順している人なんですね。位置が変わりましたけれども、従順する対象は変わるわけではないということです。いつでも、ヨシュアは、リーダーシップに従順したんです。始終の時には、モーセに。一番上の指導者になってだった時には神様に。イエス様はこのように言われました。誠に誠にあなた方に言います、私が使わしたものを受け入れる者は私を受け入れるのです、そして私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れるのです。ハレルヤ。こうイエス様は言われました。ヨシュアの徹底したこの従順の姿を見た民たちも ヨシュアに従順したと信じます。
自分のリーダーが、自分の指導者が神様に、モーセに従順するその姿をずっと見てきたんです。だからこの今のヨシュアの権威ということは、ヨシュア自ら立てた権威ではなく、神様が立ててくださった権威であるということが分かります。ハレルヤ。それでリーダーがこのように従順する姿を見たということ、その祭司たちはどうしましたか。祭司たちももうヨシュアの言葉に従順したんです。祭司たちも当時にはリーダーのレベルだったんですね。でも彼らはヨシュアの命令にためらうことなく、憐れている今川の中に入ったんです。どうやって入るんですかと、一言の不満も言わずに命令に従ってその中に入りました。それで民たちがみんな渡る時まで固く立ち続けていたと書いてあります。皆さん、この契約の箱はもともと誰が担ぐべきものですか。この契約の箱はレビ人のうちにケハテ族が担いでいくべきものです。普段ですね、祭司たちはこれはしないんです。しかし今回は特別に祭司たちに命令したんです。あなたたちが担いでいきなさいと、神様の命令なんです。もしヨシュアが従順することを見なかったならば、祭司たちも、いや私の任務ではないんですよと言ったかもしれないんですよ。私の考えですけども、これはケハテ族がすべきのことをなぜ私に命令するんですかと言ったかもしれないですけれども、彼らは何の文句なしに今従順して箱を担いで溝の中に入っているんです。これが従順の影響力、従順の伝染力ではないかと思います。するとどんなことが起こりましたか。それを見て中二節を見ると、ルベン人、ガド人、マナセの半部族が民たちの先頭に立って進んでいたと書いてあります。彼らはもうヨルダン川の東方にもうすでに譲り地を与えられた人たちです。ヨルダンを渡っていく必要がないんですけども、彼らはモーセと約束したんです。モーセと約束して、モーセの命令に従ってと書いてある。モーセが彼らに告げられた通りにと書いてあります。モーセはもうすでに死にましたけれども、この約束は生きているから、約束を守るために陣営を組んで一番前に進んでいったということです。それで文言書6章から見ることができるんですけども、カナン部族、先住民たちと戦う時も一番先頭に立って戦いました。なぜ。モーセの命令だから。ヨシュアの従順することを見ました。祭司たちの従順することを見ました。それで自分たちもモーセの命令した通りに今やると、その姿を見る他の民たちはどうなんでしょうか。その心はどうなんでしょうか。あなたたちはもう東の方にすでに譲り地与えられたから、このように熱心に立ったことは当たり前だと、そう思ったんでしょうか。そうではないんですよね。自分旧部族の、またマナセの半部族は自分たちが生きるべきところだから、もっと熱心に戦ったと思います。皆さん、病気だけが伝染するのではなく、されるのではなく、このように従順も信仰も良い行いも伝染されると信じます。アメン。指導者がまず、リーダーがまず、このように主の御言葉に、指導者に従順することを見せることによって、他の民たちもチャレンジを受け、それに従うことに
なったということです。言葉を止めましょう。愛する皆さん、私たちがこの地で今生きていくその目的、もう一度考えてみましょう。冒頭で話したんですけども、まあ、ただよく食べてよく暮らすことが目的ではないんです。この地に誓わされた目的があります。それはこの地の中ゆえに、主の神の国を建てることだと信じます。ハレルヤ。主の国を建てるということなんです。私たち一人一人が御言葉に従順することによって、神様を喜ばせることの時に、この地も祝福されて、世の人たちが神様を知るようになって、結局はこの世の中で神の御国を建てることができると信じます。これが私たちの人生の目的だと信じます。ハレルヤ。そのためには 主の御言葉に従順することなんです。また自分の時代で主の恵みが断ち切られるのではなく、子供たちに、次の世代にその恵みが流れ行かなければならないと信じます。それによって私たちよりもっと高い信仰のレベル、また祝福のレベルから出発できるように教えることが、また準備させるべきだと思います。まあ、子供たちが結構ここにいるんですね。はい、トン先生の子供たちが3人いるし、アツシもいるし、あの子供たちが私たちよりもっと高いレベルから出発するができるように祈っていきましょう。そのためにはちゃんと教えなければならないんです。また身近からちゃんと学んで従うべきだと。それは私が先に従順する、命令することに起きる結果だと信じます。今から主の御言葉に従順していく一人となりましょう。それでも大きな祝福をされ、また主の御国を建てていく一人一人、また私たちの教会になりますように祈っていきましょう。アメン。賛美しましょう。